ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の二人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの二人がワインを飲みながらお話をするっていうだけの番組です。ワインのはよしきです。
しんちゃんです。
はい、しんちゃん。
はいはい。
寒いね、だいぶ。
いや寒いですよ。
雪もちらほら。
うん。でもね、この間僕東京行ってたんですけど、
うんうん、
ちょうど雪の日。
あ、そうね。東京も雪降ってた。
東京雪降ってへんねんけど、うん、なんか岐阜とかで大雪になって、
はいはいはい、
新幹線通るか通らへんかみたいな時に、うん、まあなんとか行けて、
う
ん、で京都めっちゃ寒かってんけど、
うん、
東京着いたらなんかあったかい。
あ、そうなん、やっぱりね。
全然あったかい。
今回のこのあれかな、関連税線はやっぱ関西とか西の方に集中した感じかな。
いやし、京都寒いわやっぱ。
寒いね、うん、まあ底冷えがあるからね。
そう、
なんせあの京都の地下にはあの琵琶湖ぐらいの量の水があるとね、
うん、
言われてるみたいですもんね。
そうですね、大体同じぐらいって言われてて、
は
い、
相当やで。
いや相当、うん、だからよく僕らね、京都と滋賀の狭間に住んでて、は
い
は
い、もう谷の底みたいなところにおる
よね。そうそうそう、うん、ほんでよく滋賀の人に、
はい、
いや琵琶湖の水止めだろかみたいな
言われるね意地悪されるよね
まあ、京都人は京都人で滋賀のこと悪く言ったりするんで、
うん、バカにしたりするもんね。
お互い様ないけど、
はい、
いや止められてもうちら地下水ありますからみたいな、
うんうんうん、そうですね。
そう、
実は溜めてますから。
そう、
そういう言い返しができるよね
そうそうそうそう、
うん、まあ、ところでね、ちょっと最近僕思うことがあるんですけど、
はい、
生活してる中でやっぱ無が一番いいなと。
無、
無。
お、ついによしき君もその境地に来た
なんかね、まあ、無というか、
うん、
その何もない状態でいる時がすごくフラットでいれるというか、まあ例えばまあ単純に仕事が終わってない、なんかの用事が終わってないとかあるじゃないですか。それを積み重なってしまうと、まあフラットに物事を見れないんですよね。例えば対人のことであったり、対物のことであってもそうですけど、まあ自分の行動にしてもやっぱ何かがあるからやめとことか迷いが生じてしまうんですよね。だから常にフラットな状態でいることで本当に自分が行き着きたいところのその距離が近いというかね、うん、
ああなるほどなるほど。
だからもう毎日できるだけ無っていうのかな、これはもう空っぽ。
ああそれはね、よしき君、
はい、
空と言います。
空と言うんですかあ、そういう あるんですね、宗教の。
それはもう完全なる般若心経ですね、
はい、般若心経ですか。
般若宗教じゃない、
般若心経。
般若心経、
はい、私曹洞宗ですけど。
般若心経は曹洞宗でもあるんちゃうかな、は
い、うん、そういうことですね最近それ思うんですよね。
うん、
やっぱ行動力を早くしようと思えば思うほど、
うん、
あらは出てくるやん。
うんうんうんうん。
でも僕はそっちの方が合ってるんですよね。最初になんかやろうって言うのすぐにとりあえずやって、
うん、
で後からその精度を上げていくっていうか、
ね、うんうんうんうん。
それでまあ徐々に徐々にっていう。
そこと空はどうつながるの。
すぐやることをやって空に近い状態を作るっていうことよ。
ああ、常にだからあの空っぽにしときたいから。
そう、
何かやらないといけないこととか、
うんうん、
何かやりたいことがあったらもうすぐやっちゃって、
う
ん、
そう、
一旦また空にするね。
そう、だからその空にしてる状態が いつまで入れるかとか。
うーん、
やっぱ絶対常にこう入ってくるわけじゃないですか。
入ってきますね、
うん、それをいかに出しては、
うん、
入ってき、出しては入ってきの中でその何も入ってない時をどう構えるか、でできればそのフラットな状態でいたいんですよ、できる限り。
まあでもちょっと分かるのが、すごいめちゃくちゃ日常的なことに落とし込んだら、僕の中では結構あの未読メールとか返信してへんメールってあるやん。
あるある。
あれ気持ち悪いんか。
そうやね、
僕も絶対すぐ即レス基本してて、常にこう未読がない状態で返信してへんやつがない状態にしときたいみたいな。
そうやね、忘れるやん。
忘れる、
そもそも。
そう
で、まあ信頼関係もそこでなくなっていくやん。
うん、
それやったらまあある程度雑多な文章でも、とりあえず返信をすることが一番大事やと思うね。
あ、
そっからもし細かいことを詰めていこうと思ったらまた返したらいい話だし。
うん、
だそういう考え方なんで、人によってはこれはこうやってちゃんとした文書で、まあメールに関してだったらね、送らなあかんとか、だから時間かかってしまうじゃないですか。まあそれをさっとできる人もいるやろうけど、やっぱ僕にはできないので、 っぱりねレスポンスの速さの方が大事やと思うんですよね。
まあなぜなら、うん、空になるために。
あ空空空空言うてるけどそれがそういうことなんよね。
いやそうちゃいますか。多分なんか今の感じって、うん、多分フラットっていう言葉を初めに使ったと思うんだけど、はいはい、言いましたね。フラットって真ん中ってことやんか、
うんうんうんうん、
だから常に行動ができる状態
にいとき
たい。そうそうそう、うん、言ったら右に重心が偏ってるとか左に偏ってるとかじゃなくて、うんうん、ただ常日頃何かに対応してなあかんから、うん、右に行ったり左に行ったり
そうそうそう
しなあかんねんけど、うん、そのとりあえず右に行かなあかんやったらもうすぐ行って
そう
でなるべくフラットな状態を保ちたいって意味やろ、
う
ん、
そういうこと。
あ、うん、あでもちょっと分かるような気もするね。
その方が対人に対しても、うん、すごい自分を出せるというか、うん、自分がこの人に対するありのままの気持ちを伝えられる、うん、伝えやすいんですよねやっぱり。
いや面白いと思いますね、うん、それはなんかね僕が今度話そうと思ってたテーマにもちょっと近い。
あそうなんや、
うんうん、またそれは話します、
はい、
この話をね長々知らせたら僕止まらんくなるん
で。そうですね、もうやめときましょう。
クーとかムーとか言われたら
もうすぐやめましょうそれは。はい、っていうことでね、
はい、
いきますか。
いきますか。
はい。ワインの小話。ワインの小話と題しまして、毎回一つのテーマをもとにお送りするコーナーです。今日のテーマは何ですか、しんちゃん。
今日のテーマはですね、
はい、
スペインワイン。
スペインワイン
っていう感じで、
150何回もやってて通ってきてへんかったね、スペインはね。今
通ってきてないんですよ。
なかなか売ってないもんね。
で一回も、
はい、
ボトルとしても多分出てないし、
そうですね、
話としてもあんまり出てないんじゃないですか。
まあちらっと出たぐらいで、スペインの話をざっくりはしたことあってもじっくりはないよね。
そうですね、うん、まあざっくりなんですけどね。
そうですね。まあけど僕らの中としてはじっくりな方、
ね。あ、そうやね。
ですね、スペインのね。
そうですね、はい、今日はスペインワインの特集ということで、
はい、興味あります。
スペインってどういうイメージですか。
スペインはね、うん、まあざっくり言うと生産量がすごく多いっていうイメージ。
ワイン自体で言
ったら。そうですそうです。
あ、そのスペインという国自体は。
あ、国自体のイメージ、
うん、
スペインはご飯が美味しい。
おお、スペイン料理ね、
うんうんうんうん、ラテン人。
うーん、
あとはねワインに関しては、うん、結構昔からはすごい濃いワインが多いかなっていうイメージですけど ね。最近はね結構エレガントなワインとかも、
うんうんうん、
ね、多くて、あ、すごい変わったなとは思いますけど、そんなイメージです。
あとあれですよ、スペインといえばサッカーですよ。
あ、そうや、サッカーも強いですよね。
リーガエスパニョーラ。
はい、エスパニョーラ。
いや、すごい、もう世界一のリーグ、
うん、
でもうスーパースターがいっぱいいますけどね。
そうですね。
僕のイメージはだからまずサッカーかな。
サッカーか、
うん、サッカー。あとまあラテンって言ったのはちょっとあのスパニッシュの音楽とかさ。
あ、なるほどね。
オレみたいな。
あ、そうやね。
あのスパニッシュギターとかそんなイメージですけどね。
あとはまあフェルナンド・アロンソとかね。
ああ、それは F1 ですか。
あ、よう分かったね。そうですそうです。
いや、はい、言うてくるかな思ってんけど。
ああ、そうやね、
意外に怖かったから。
そこをね、ここ聞けなかったですね。はい。
で、ワイン的なところで言っていくと、
はい、
あのまずスペイン、ブドウの栽培面積が世界一です、
うん、おお、スペインが。
これはねずっと世界一なんですよ。
なんかそういうイメージあります。なんか
あります、
うん。
ただあのワインの生産量っていうところで言うと3位なんですけど、
う
ん、
あ、落ちてしまうよねそこはね。
ワインの生産量ね、うん、2023年がちょっと少なかったみたいで、
うんうん、
今までイタリアが1位で、
はい、
フランスが2位でスペイン3位やった
、はいはいはい、
でそれがねフランスが1位になる。
お、フランスが上がんにゃ、
返り咲くらしい
です。はいはいはいはい。フランスとイタリアを行ったり来たり してる感じですかね。あ、イメージとしてはね。
そうそうそうそう、うん、9年ぶりやったかな。
あ、それでもそんなもんなんや。
そうそうそうそう。でスペインはずっと3位につけてる、
うんうんうんうん、
フランス、イタリア、スペインだけで、
はい、
もう世界のワインの半分ぐらい作ってる、うん、
半分も。
そう、
すごい量やね、そう考えると。
いや、すごいんですよ、
はい、
だからスペインってもう超ワイン大国。
そうですね。
やけど意外に僕ら話してなかったっていうね。
そう、だからそこまでスポットライトが当たってなかったっていうことですもんね。
そうですね、うん、163回。
そうですね、
もうやってて、
うん、
そもそもスペインっていう国自体は、
うん、
まあ歴史もちろん長いんですけど、
はいはいはい、
まあこの辺からスペインかな言われ出したぐらいのはこの辺かなっていうのは、
うん、
紀元前ちょい前ぐらいね、
キリストが生まれたぐらいの、
生まれたぐらいの、
はいはい、
の時に、うん、スペインは まあ統一されて、うん、まあ、それまではいろんな国がこう支配したりしてたんですけど、は
い
は
い
は
い、いっぱいありますよね。今も残ってるじゃないですか、スペインの中でもね。
残ってます、
うん、
スペインの特徴の一つとして多様性がある国で、はい、うん、まあ、もともとこうネアンデルタール人とか住んでたんですけど、うん、まあ、そこにフェニキア人とか、はいはいはい、ギリシャ人とかやってきて、うん、でその後ローマ人、ゴート人、うん、アラブ人とかいろんなあの人種が支配してきたから、はいはいはい、文化がすごい多様性がある。
なるほど。いろんな民族がいろんな方向から来て、うん、それが今のスペインを作り上げたみたいな。
そうですね、まあ、時期によってですけど、はいはいはい、同時期もあったけど、まあこの時代はギリシャ人が占領しててみたいな、うんうんうんうん、で紀元前ぐらいにようやくまあ一つのざっくりスペインかなっていうのがローマの属州になったんですよね。
はいはいはいはい。
まあスペイン圏みたいな感じで、
うんうんうんうん、まだスペインになってない時ね。その時は
そうですね、はいはい、スペインのまあまあ元々の
前衛みたいな、
前衛みたいな、うんうんうん、でもその辺で大体もう統一されてるから、はいはい、ほぼほぼこう現状に近づいてるというか、うんうんうん、そういう感じらしいんですよ。
はい。
でワイン自体はもっと古くて、うん、紀元前1100年、
うん、なかなか古いですね。
から紀元前500年ぐらい、うんうんうん、なんでまあワインの歴史で言ったらまあまあ初期ではないけど、
まあそうやね、
初期から中期の間ぐらい。
でもまあ新しくはないよね。
そうですね、
結構古いよね、
うんうん、まあもともとそのグルジアとか、はい、あの辺からこう作られてギリシャに渡ってって、うんうん、だんだんこう大陸をまたいでつながってきて、はいはい、
なるほど。
スペインってあのフランスの隣なんで、
そうですね、
内陸からつながって伝わってきたみたいな、それが大体も紀元前1100年ぐらいに始まったと、
はいはいはい、イタリアとフランスと比べたらまだ歴史は浅いってことね。
そうそうそうそう、
スペインワインとしては、
そう、
ワインとしてはね、はい、
まあ、伝えたのはあの古代ギリシャ人とかフェニキア人が祖国からやってきたブドウの木を埋めて、うんうんうん、で醸造技術を伝えてスペインで作り出したと。
はいはいはいはい。それはまあフランスとかの後やったってことね。
あ、そうそうそうそうそうそう。でローマ帝国がそのイベリア半島っていうちょっとこうポコッと出てるでしょ、スペインって。
あ、出てますね。
まあスペインとポルトガルか、
はいはいはい、
あれイベリア半島っていうんですけど、うん、でローマ帝国が紀元前100年頃に征服したんですよ、
うんうんうん、
そこ、
はいはい、
でなんかの歴史の時に言ってたと思うんですけど、ローマ帝国がすごいワインを広めたみたいな話もありましたけど、うんうんうん、まあ、その流れでスペインにもどんどんワインが
広がっていったと。
広がってって、はい、スペインで作られるワインは、まあ、いわゆるベニスの商人とか、うん、ジェノバの商人とかにすごく高く評価されて、もうローマ帝国全土に広まっていったと。
なるほど。
あの先の方で作ってるスペインワインめっちゃうまいで知ってるみたいな。
あ、そういう噂が。
そうそうそうそうそうそう。それがね、紀元前100年頃なんで、まあまあキリストが生まれるちょっと前ぐらいなんですよ、
うんうん、はい。
その後ローマ帝国がどんどん衰退するんですね、
はい、
で衰退してその後ね、ゲルマン民族、うん、もうちょっとフランスより東の方のドイツとかの民族かな、
はいはいはい、ドイツですね、はい、
に占領されるんですよね。
へえ。
その人らはもうブドウ畑とかをめちゃくちゃ破壊するね。
前も言いましたよね、うん、前回前の特集かなんか歴史か忘れましたけど、うん、ゲルマン人がね、
ああ、はい、言ってました
ね、荒らしていくっていうことを言ってましたよね。うん、
そうなんですよ、
はい、
ゲルマン人がどんどんどんどん潰していって、うんうん、でイベリア半島に侵攻してきて、はい、一回も破壊的になるんですけど、その後ゴード人っていう民族がまた侵攻してきて、
なんかいろんな民族が入ってきてるんですね、スペインってね。
でワインの醸造が再び注目されるようになるんです、うん、これが5世紀ぐらいです、はいはい、ローマ帝国がまあ衰退した後
衰退して
5世紀、うん、でその後また瞬く間にスペインワインが盛り返すんですけど、うん、その3世紀ぐらい後かな、
はい、
711年ぐらいに始まったイスラム教徒によるイベリア半島侵攻、
うん、はい、
これでまたねイスラム教徒はほらお酒禁止してるから、ね、もう全部あかん言って、
あ、禁止令が出たんや、
ま、そうで根こそぎ潰していくねんけど、
はいはいはい、
ただワインって結構売れるから、うん、あ、これ全部潰すのちょっともったいないちゃうみたいな、
あ、
外貨稼ぐためにもちょっとあった方がええでみたいな。
さすがのイスラム教もやっぱその商売の系を感じたわけね。
そう、
うんうん、
で自分らでは飲まへんけど、まあちょっと残しとこうかっていうので、うんうん、本当にいい畑は残ったらしいんですけど、
やっぱお金になると思ったよね。
あ、そうそうそうそう、うんうんうん、まあそっからまたイスラム教徒に占領されたでしょ、
はい、
イスラム教徒に占領された後レコンキスタっていう運動が起こるんですよね。
運動の名前ですか、それは。
運動の名前です、はい、レコンキスタっていうのは再征服っていう意味で、うん、その再征服しようとしてるのはキリスト教徒、
はいはいはいはい、
たちがもともと言ったら持ってた土地やから、
うんうんうん、
でそこにこうイスラム教徒占領されて、うん、いやそれをもう一回取り戻そうぜみたいな、
はいはい、そういう動きが出たんですね。
そう、 ちょっとずつちょっとずつ取り返していくのよ、
うんうんうん、
でそこで修道院とか宗教団体がどんどん復活していくねんけど、
はいはいはい、
前もキリスト教とワインの話でありましたよね、なんかね、
はい、
ワインを儀式に使うみたいな。
そうですね、
キリスト教の復活とともにどんどんワインの栽培も復活してきて、主に修道院がもう周りに畑を構えて、でどんどんまたワインの醸造もやりだしたっていう。
なるほどね、まあ取り戻していったんや、本来の形を。
そ
のキリスト教によって、
そう、
ほんほんほん、
一回広まったけどまた取られて、
はいはいはい、
潰されて、
うん、
でまたちょっと復活したけどまた潰されて、
目まぐるしいね。
そうで、またキリスト教によってまた復活して、
はい、
で15世紀頃にそのレコンキスタって終わるんですけど、
うん、
それと同時にね、大航海時代、
おー来ますか、
が始まるんですよね。コロンブス、
コロンブスね、
知ってますか。
知ってますよ。
何した人ですか。
大陸発見した人でしょ。
何大陸。
アメリカ大陸。
そうですよ、
はい、
あれね、スペイン人かなっていうなんかイメージあると思うんですけど、うんうん、
はいはい、
イタリア人なんですよね。
ああ、コロンブス。
そう、
ほんほんほん、
イタリア人やけど、まあ、スペインの女王に雇われて、
うん、
お金出してもらって行ってきてみたいな。
ああ、だからイタリア人やけどフロムスペインやったよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
なるほどなるほど。
アメリカ大陸を発見するみたいな感じの、
うんうん、
すごいこう大航海時代と言われる時代で、
はい、
そっからもうスペインはね、黄金時代に入るんですよね。
はいはいはいはい。
アメリカ大陸もだからしばらく征服してたんちゃうかな、
うんうん、
植民地として。
だからそのスペインの国土的にも、
うん、
その船が出しやすい、
あそうや、ね、
環境というか、
うん、
場所やったんかな。
そうやね、イベリア半島でこう突き出てるから、う
ん
う
ん、ずっと海やもんね全部ね。
そうそうそう、うんうん、であっちの先にはインドっていう国があるらしい、
うんうんうんうん、
で多分コロンブスは持ってて、
うんうん、
で見つけてこいって言ったら実はアメリカがあって、
はいはいはい、で
初めインドやと思ってね、
たまたまないね、あれは。
そうそうそうそう、
うんうん
う
ん、
で広大な土地があったから、
はいはいはい、
でそこから南米とかも全部支配して、
うん、
だからスペイン語とかポルトガル語が結構広まってたり、
ね、だからもう偶然の産物やったっていうことやもんね。
そうそうそうそう、
うん、
でなんかね、銀の発掘とかですごい、うん、儲かったんですよスペインは。
はい、
でスペインワインもすごい盛り上がってったんですけど、
並行してね。
そうそうそうそう。でスペインワインもどんどんどんどんこう輸出もできるようになって、
はい、
でメインの売り先がイギリスなんですよね。
やっぱりね、
イギリスすごいよね。
ねすごいと思う。
どっかの時もありますよね。フランスか、
フランスのそのボルドーと密接な関係にあったっていうお話もねしてたことありますけど。
そうですよね。で黄金期があって17世紀18世紀ぐらいに産業革命が始まるんですよ。
はいはいはい。18世紀、
うん、スペイン乗り遅れるんです。
あ、そうなんや。
産業革命に、
はいはいはい、
せっかく黄金期で潤ってたのに、
うん、まあフランスも乗り遅れてましたもんね。
あ、フランスも乗り遅れてるかな、
うんうん
うん、でワインの醸造技術も、うん、まあ同時に乗り遅れることになって、
うん、
遅れを取ってしまうというかね、
うんうん、
ワインの歴史的に言うと、
はいはいはいはい。
でね、ここで前にも多分紹介してた19世紀後半ぐらいかな、
うん、
まあ、これもだいぶ近代ですけど、
はい、
フィロキセラ。
フィロキセラ
わかります。
わかりますわかりますもうね、
何ですかフィロキセラ。
フィロキセラはもうあのですよね、ブドウの木をダメにする虫ですよね。
そうそう、ブドウの根っこに行くんかな、あれ。
なんか根を腐らすというかね、
うん、
うん、
っていう病気がフランスでも大量発生して、
うん、
もうフランスのブドウ園がもう壊滅的な被害を受けてると。その元はといえば、
はい、
大航海時代、
うん、
こうアメリカとかに行ってるから、
うんうん、
アメリカの苗木を持ってきたん
よ。そうやな、それが原因やもん
ね。そうそうそうそう、
だから大航海時代がなかったらフィロキセラもなかったってことやな、
ね、うん、そうそうそうそう、
うん、
でフランスがもうやばいから、
うん、
スペインの方に来るんですよね、フランス人が。
ああ、そのワインを作りに。
そう、
ほうほうほう。
自国ではもう大変で作れへんから、
あ、はいはいはい、
こっち大丈夫やろ言って、
うんうんうん、
で高度な、まあ、醸造技術持った、
うん、
あの生産者をどんどんどんどん連れてくるんですよ、うん、
はいはいはい、
スペインに。
もう作らしてや言って。
そうそうそう、
うん、
ほんでスペインのワインもそれでどんどんどんどんレベルが上がるみたいな。
あ、ほなスペインはフィロキセラとはあまり関係なかったってことや。
そう、
あ
のね、ちょっと最後の方で影響
は
受けてんねんけど、
はい
はい、その頃にこう継ぎ木って言って、
うんうん、
フィロキセラに強い木をこう刺して、
うん、ああなるほど。だからスペインはもうそのフィロキセラが広まる前にその対応策が、
う
ん、もう分かってたから、なんとか被害を防げた、最小限に防げたっていうことや。
そうそうそうそう。 でもねフィロキセラがあったから、うん、フランスの高度な醸造家たちがやってきて、
あそういうことか、
ワインの生産のレベルは一気に上がった。
じゃあある意味フィロキセラのおかげっていうことね。
そう、
ほうほうほうほう。
だから一長一短、フランスにとっては大打撃やけど、
まあそうね、
スペインにとってはその醸造技術をすごい一気に上げる出来事でもあったっていう。
だからけど結局はその大航海があったから、うん、スペインは後々得をしたっていうことや。
そうやね、うん、スペインはだから大航海でアメリカ行って、うん、銀とかの発掘でも潤って、うんうん、でもそのついでに苗木も持ってきちゃったと、
うんうんうん、まあ悪いことしたよね
まあスペインかどうかはあれ分からへんね、フランスとかも多分行ってたから、
うんうん、まあねどこがどこっていうのは明確に言えへんかも、
う
ん、
そうそうそう、うん、でも見つけたんはスペインやからね、
はいはいはい、
アメリカを。
そうやね
でそのフィロキセラが結果的にスペインのワイン醸造レベルを上げることになったっていう、うん、
なるほど、
まあついてるんやね。
そやな持ってる国なんや。
持ってるね、そこだけ 見るとね、
はいはいはいはい、
でね近代になってくるとね、うん、第一次世界大戦とか、まあ、第二次世界大戦とか、
はい、
第二次世界大戦ちょっと前ぐらいかな、
うん、
内戦に入るんですよね。
はスペイン内の、
スペイン内の、
はい、
もともと多様性の国で、
まあね、
いろんな民族がいるから、
う
ん、
怒ってまあ当たり前というかね、
そう、
そりゃそうなるやろっていう。
でもボロボロになって、
はい、
国が、
うん、
でまたワインの生産量落ち込む。
また落ちる。もうジェットコースターみたいな、
そうそう、
流れですね。
で第二次世界大戦にはね、はい、参戦してないんですよね。
そういえば聞かんもんねスペインってね。
意外やろ。なんか絶対いるかなって思いつつ、
そうですね、
まあ、その内戦でボロボロになってるから、
はいはいはいはい、
もうそんな場合じゃないと、
うん、
でその時にまた大幅に落ち込んで、
はい、
輸出とかもしなくなるんですよね、
うんうんうんうん、
もうちょっといわば鎖国状態みたいな。
あ、はいはいはい、
ワインの歴史も長いし、うん、ワイン大国やけど、
うん、
近代的にはもう内戦してたから、
うん、
全然出してへんかった。
あ、なるほど。
で60年代ぐらいから、
うん、
またボロボロになった、
うん、
ブドウ栽培を立て直そうっていうので教会とかをうん、作るようになって。
あ、その60年だと今から60年ぐらい前、
そう60年ぐらい前
ですよね。
割と最近でしょ。
はいはいはい。
に大きい実をつける品種とかを選んで、
う
ん、でもっとワインの生産量増やそうぜみたいな。
ああ、もうまず質より量っていう、
そうそうそう、
感じの流れやったんかな。
多分ね輸出したかったんだと思う、ね、
ああはいはいはい。
で70年代に入ってやっとこう内政もついてきて、
うん、
あのワイン産業も量よりこう質を重視する、
うん、求めるようになってきたんや。
そう、結構最近でしょ。
いや最近、めちゃめちゃ最近じゃないですか
80年代90年代ってなってきて、
うんうん、
もうそこまで来たら僕らも生まれてるぐらいなんですけど、
はい、
いろんな素晴らしいワインがあるってい
う
ことが世界に知れ渡って、
うんうん、
もう一気にも注目されるみたいな。
なるほどね。まあもともとはもうポテンシャルがある土地気候
そう
やったわけじゃないですか。
そう、
それがまあいろんなその内戦とか、うん、その民族がやってきて、うん、で壊滅させられたとか、そういう、まあ、たまたまタイミングが悪かっただけで、
そう、
本来は、まあ、フランスとイタリアのように、
うん、
もっと歴史のあるワイン大国になった可能性もあるっていうことですよね。
そうですね、うん、だから今3位なんですけど、
うん、
生産量で言ったら、はいはいはい、今スペインのワインってどんどんどんどん増えてるじゃないですか、
うん、増えてます増えてます。
特に日本の僕らの観点から見ると
よく見るようになりますよね。
そう、うん、スペインワインがいっぱい入ってくるようになって、
はいはいはい、
フランスとかにも結構入れてるんですけど、
はい、
フランスの場合は逆にワイン売れへんから今、
うんうんうんうん、
フランスのワイン、
はいはいはい、
だから暴動とか起きたりするんだ
よ
な。あ、もうスペインワインをなんで入れんやと。
あ、
フランスワイン売れてへんのに、
自国のワインが出へんのにみたいな。
でスペインワインの方がねやっぱ安価なんですよ、うん、
はいはいはいはい、
全体的に
見ても、はいはい、
安価ででも美味しいから、
うんうんうん、
っていうので今世界中で結構需要も高まってて、
うん、
でさらにスペイン人の醸造家とかが世界中旅して、
うん、
いろんな経験を積んで、
うん、
でまた帰ってくるっていう新しい世代になってたり、
うん、
あとは外国の生産者とかが世界中旅して、
うんうん、
いやスペインで作るっていうのもありじゃないかって、
うんうんうんうん、
今後日本人がひょっとしてスペインに行って
うん、
どんどん作るっていう可能性もまあ
もう今日すでにいはるかもしれ
ん
もんね、
うん、いるかもしれんし、もっと増えてくるであろうと、うんうん、
いや確かにねこの数年を見てても、うん、そのスペインワインの味わいの変化というかそのレベルの上がり方が著しい感じは、うん、僕の中なんか感覚であるんですよ。
あるしね、単純に僕はスペインワインを買う、
うん、
頻度が増えました。
あ、はいはいはいはい、
この数年やね、
うん、
だからワインのは始めたぐらいやから、うん、まあ 3,4 年ですよ、
うん、
僕が飲んでる、時期がそんなもんなんですけど、
うんうんうんうん、
初めはなんかやっぱイタリアとかフランスとか、
うんうんうん、
たまに日本買おうかなとかあったけど、
うん、
最近なんかあスペインも美味しいやん
そうそうそう
ってなって、
ね、 正直結構前はスペインワインってもうちょっともう、まあ、こんな方こんな言い方するのもあれやけど、
うん、
ちょっとこう重ったるいとか、
うん、
もうすごいたるの感じがするとか、
うん、
そういったイメージのワインが多かったんですよ、
うん、
ただ本当にこの数年すごくエレガントで綺麗な感じのワインもよく見かけるので、
うん、
あ、こんだけこうなんかスペインワインって変わってんやっていう感じはしましたけどね。
うん、
うん、
そのスペインワインね、
うん、
イタリアみたいにねめちゃくちゃ多品種かっていうと、
うん、
品種の量は、
うん、
まあ、醸造用として一応登録されてる分で言うと140から200とか220、
うん、
まあ、その辺幅がある、
はいはいはいはい、
それなぜかというと言ったら自品種みたいな細かいのもいっぱいあるから、
うんうんうんうん、
でもスペイン産のワインの 80% は20品種から作られてる、そのあたり結構フランスと近いというか
似てますよね、ちょっとね、量的な面でもね、
そうなんですよね、
うんうんうん、
スペインワインといえば、
はい、
シェリー、
シェリーですね、
シェリーはあれワインなんですね、
ワインですね酒税強化ワインっていうのかな、
あ、そうそうそうそう、ね、
うんうん、
シェリー酒って聞いたことはあるけど飲んだことないみたいな人いるかもしれんけど、
あ、はいはいはい、
なんていうんだろうね、あれちょっと酸化させてるというか、そう、
酸化熟成させた、
うん、
まあ、ワインですよ、もう極端に酸化熟成させたって言ったらいいのかな、
うん、アルコール度数でいうと15度から22度ぐらいまであって、
うんうんうん、
まあ辛口もあれば甘口もあるみたいな、はい、ワインにブランデーをちょっと足すみたいな、
うんうんうん、
チェリー酒ってあのスペインのアンダルシア地方あたりでしかも作られてないんですよね、
はいはいはい、
スペインといえばシェリーって感じだけど、
はいはい、
作ってる地方はもう一部
うんうん、うん、
でスペインワイン全体で言ったら 7% ぐらいの生産量らしい、
うん、まあけどアンダルシアだけでその量を考えると 7% ってすごい量ですよね、
まあ相当作ってるんでしょうねアンダルシアで、
うんうんうん、
で主な品種がね、
うん、
パロミロ、
パロミノ
知ってます、
白ぶどうですよね、
白ぶどう、
はい、
モスカテル、
はい、
ペトロヒメネス、
はい、
あ、全部知ってます？
知ってます。
あ、すごいですね。
これね、うん、やっぱソムリエ試験で勉強するんですよ。
あ、そうなんや。
結構ね、やっぱりこう避けては通れないというか、まあ、品種としてまあスペインの代表的なブドウとして覚えさせられますね。はい。
まあ、パロミロなんですけどね、ほとんどが。
はいはいはい。
まあ、モスカテルとかペトロヒメネスっていうのはもう甘口用で、
うんうんうん、
作られるっていう感じ。まあ、そんなシェリーなんですけど、
はい、
シェリーと同じぐらいと言ったら過言かもしれんけど、
うん、
もう一つ有名な種類は何ですか？
え、スペインワインで、
うん、
あ、カバ、
あ、
スパークリングワインの、
そうそうそうそうそうそう、
はいはい、
カバも聞いたことある人どれぐらいいるやろ？
いや結構ねカバは、うん、なんか普通の居酒屋さんとかにも結構置いてたりもするから、シャンパーニュほど知名度はないかもしれんけど、
うん、
まあ言ったらそれの次ぐらいにあるんじゃないですか、スパークリングワインの認知度としては。
なるほどね、
うん、
ちなみにね世界三大スパークリングワインってあって、
はい、
今言ったシャンパン、
シャンパン
でプロセッコ、
プロセッコ
イタリアですね、
はい、
でスペインのカバ、
ほう、
カバは年間2億4000万本
もう分からんわどれぐらいかパッと分からんわ
作られてて、
はい、
まあほぼほぼ輸出が多いんだけど、
うんうんうんうん、
だから世界中に広がってるっていうので、
あ、なるほど、
カバってね僕のイメージは、
うん、
そんなにこうワイン好きになる前から、
うん、
まあ、知ってたけど、
うん、
あんま飲んでへんかったけどバル文化みたいなのあったじゃないですか、
はいはいはいはい、
バルがいろんなところできたと、
あ、ありましたね、はい、
あの時にシェリーもカバも覚えたというか、
うんうんうんうん、
初めて飲んだみたいな、
はいはいはいはい、
ただなんかスパークリングワインやなっていう印象でしかなかったんけど、
うんうん、
これ作り方あれなんですね、あのシャンパンと、
そうです、シャンパニュ方式
全く一緒なんですね、
一緒一緒
ね、
うん、
瓶内二次発酵っていう感じで、う
ん、はい、
瓶詰めしてから発酵させるみたいな、
うんうんうん、
もうほんま丸々一緒ね、これ、
うんうん、
カバはね意外に歴史が浅いというか、
うん、
1872年、
うんうんうん、
カタルーニャ地方の、
はい、
バルセロナで生まれたんですよね、
うん、
そこでワイン生産者というかワイン生産企業かな、
はい、
会社があって、
うん、
コドーニュっていう会社があるんですけど、
うん、
そこのジョセプ・ラドントス・ファホっていう方がシャンパーニュを飲んだのね、
うん、はいはいはい、
これええやんってなってスペインに持ち込んだ、
うん、
でカタルーニャでだから生まれたっていう感じで、
はい、
スパニッシュシャンパーニュとかね、
はいはい、
言われるみたいですけど、
うん、
でも意外に僕最近飲んでないですね。
そうやね、なんかほんまにそれこそ カバってスペイン料理屋さん行くか、うん、あとは本当に居酒屋さんとかでちょっとこっとワイン置いてるとこにカバがあったりはしますけどね、うん、
ですよね、うん、なんかスペインワインさっき飲む量増えたとか、うん、たまに買うってなってるけど、うん、意外にカバ買ってない、あでシェリーも買ってない、
はいはいはいはいそうですね、
だから白ワインとか、まあ、赤ワインはよく買いますけど、うんうんうんうん、白が多い気がすんな俺、うん、スペインで買うの。
そうやね、まあ何か僕なんかは赤の方がイメージは強い、まあ、もちろんね白ぶどうもたくさんね栽培されてるから多いんやろうけど、何か白赤のイメージがありますね。
あでもね、よし君言ってるように、うん、ワイン全体的に言うとほぼほぼ半々なんですよ、うん、
あ半々ないね、
白と赤の生産量が、はいはいはいはい、スペインって全土で作られてるんですよ、
うんうんうんうん、
あの国の、
はいはい、
全県で
もうイタリアと一緒や、
そう全州でイタリアと一緒、うんうんうん、作られてて、で赤ワインも全州で作られてんだけど、うん、白ワインも結構偏ったりしてるのよね。
ああここしかないとか、
そうそうそう
そういうとこなんや、
ここの州はもう白ワインも 7,8 割作ってるみたいな、
うんうんうんうん、
でそれでこうバランスが、
あそれで半々なんね、結局
で半々なんね、
トータル
だから赤のイメージの方が多分一般的には強いんかもしれない。
ああそうなんや
けど、シェリーとかカバとか、うん、ペインの代表的なワインが白やったりするから、
うんうんうんうん、
強いけど、まあ多分さっき言ってたみたいなこうちょっとお豆の赤みたいな、
うんうんうん、
そんなのもやっぱ多いみたいですね。
うん、なるほどね、
うん、天ぷらニーニョとか、
天ぷらニーニョね、
天ぷらニーニョってええ名前よね、
これ覚えやすいよあのソムリエ試験とかでもねまあこれもあの覚えないといけないんですけど、
出てきますか、
まず覚えられる品種の名前やねもう天ぷらやから
天ぷらはね、うん、ちなみにね、うん、今スペインでナンバーワンらしいですよ、
天ぷらニーニョ、
そう栽培面積で言ったら、まあ2位がアイレンっていう、
アイレンね、白ぶどうですね、
そうそうそうそう、うん、なんですけどね、
はいはいはい、
まあ、そんな感じのスペインワイン、
うんうん、
まあ、フランスとかイタリアの話をしてますけど、はい、基本的なベースは似てるよね。
そうやね、
うん
うんうん、
似てるけどやっぱりイタリアとかほらローマ帝国の発展で中心やったから、
うんうんうん、
まあ、初期の方に結構こう力を持っててみたいな、
うんうんうん、
そういう意味で言ったらスペインはちょっとね、
ちょっと外れ感はあるよね。確かに
海に結構囲まれてる
んで、囲まれてるからね、それはやっぱり国としての歴史では大きい部分やったやろね、
うん、
まあ、けど改めてこういう話を聞くと行きたくなるよね、スペインにね。
いや行きたいね、
僕いつもフランス行くときスペインも行こうかなと思ってるんですけど、結局行けないまま終わってしまうんですよね。
スペイン結構こう広いんですよ。
広い広い。
フランスより下手したら大きいんちゃう、
うん、国土大きいんちゃうかな。
いやめちゃくちゃ大きくて、
うん、
でフランスの南の方とはちょっと地続きになってる。
そうですね。
でそっからぐーっと下に伸びてるから、まあ移動的に言ったら多分イタリアとかと近い、
あ、はいはいはい、
南の方はね、
うんうんうんうん、
すっごいでも気候も多様性があるみたいで、南北にも長いし、
はいはいはいはい、
でなんか山とかも谷とかも多くて、うん、だから土地土地によって全然違うけど、まあまずはそのカタルーニャ、
うん、
フランスとこう隣接してるとことか、バルセロナとか、
もうそれこそ僕ね前、フランス行った時にペルピニャン行った時にカタルーニャも行きましたからね、う
ん、ああちょっと入ったんか、
車はちょっと入った、車でね、うん、ペルピニャンから 2,3 時間とかで行けるんですよ。
ちょっとだけスペイン入ったん。
入りましたよ。
あ、じゃあスペイン行ったことあるやん。
ありますよ一応でもワイナリーしか行ったことない
あ
だからそのサクラダファミリアとかね、
あ
行ったことないですし、
あまあまあまあ、
だから、ね、スペイン入ったとしてもスペインに行ったっていう感覚は全くないですね。
うん、でもワイナリーは行ったんですよ。
行きました行きました。
へ
でもスペイン感は全く味わってないかな
次回はよしき君のね、
そうですね、
スペインのワイナリーに行った話とか、
はい、
ちょっと深掘りしてみますかね。
そうですね、はい、ということで本日の小話はスペインワインでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はねスペインワインということでね、今まであんまり喋らなかった話をしましたけどね。
そうですね。
うん。
あ、なんかおかしいな今日。
え？
あれいつも
そうそう、なんかね、いつ俺右利きなんですけど、いつも、
うん、
なんか左でずっとなんか文字を書いてる感覚なんですよね。
いやなんか僕もそんな感じ。
あ、ほんまに、
うん、
なんでやろ、
あれ逆
逆まあ今更って感じですけどね まあ多分ほとんどのね、もともと聞いていただいてる方は違和感を感じたと思うんですけど、たまにねこうやってね、入れ違いで
1回だけやったかな。
そう1回だけやってるんです。
南アフリカ、
うん、とにかく1回はやりましたよね。
何かの時にやったね、何の時やったか忘れたけど。
でまあ今回はねスペインということで、うん、逆でまたやってみようかと、
うん、
僕もそれほどねスペインワインのことに詳しくはないんで、うん、
僕ね結構スペインワイン好きなんで、
はいはい、
本家にあったんで、
うんうん、
その辺読んでるうちに、あ、これそういえばスペインワインってやってへんなみたいな、
うんうん、じゃあまあ入れ替えでね、うんうん、今回またやろうかっていう話で。
そうですね、
やっぱぎこちないね。
ぎこちない
お互いね。なかなかやっぱ普段やってることとね、そうそうそうそう、やってへんことって、
あとなんか知らん間に進行してしまいそう
な、そうそうそうそう、
俺が
気をつけなね。
そうそうそうそうそう、ヨシキも知らん間に待ってたりするよ、
ね、聞き手になってんのよ。あ、違うわと俺が攻めなあかんのに。いや、けどたまにはいいんじゃないですか。
たまにはいいですね、
お互いの刺激のためにもね。
そうそうそうそう、お互いがこれ例えば特集まとめるんとかでも、うん、なんか、あ、結構大変やなとか、
そうなんですよ、
あ、こういう風にしてんやとか、
もうそれを知ってもらえるだけで嬉しいわ。本当に
最近減ってるから、
はい、ほんまにね。
はい、
いや、ということでね、
はい、
ワインの輪ではね、
はい、
お便りを募集しております。
はい、
ワインの輪と検索していただければお便りフォームが出てくるので、
はい、
そこからお便りどんどんいただければなと思っております。
はい、
はい、ということでしんちゃん、
はい、
今日何かありますか。
はい、ワインは情熱。
な、出てへんかそれ。情熱
出てるかな。
けどまあ、それどういうこと、スペイン人といえば情熱っていう、
そうです、
イメージ、
そうです、
あ、まあリンクしたねそこでね、うん、あ、確かにもうラテンの血が濃いっていうイメージあるもんね、うん、スペイン人ね、
うん、
うん、
いや何にしろそうやねんな、うん、特に、うん、例えばサッカーにしろ、
そうやね、
音楽にしろ、
踊りにしろ、
踊りにしろ、
単語やったっけ、
単語、
うんうんうん、
単語とかもすごいですよ、あれ
すごいもんね、
すごい、
クイクイクイクイ言ってもね、
うん、あんなもう情熱なかったら無理やし、
そうや、
でワインも絶対情熱なかったら無理やから、
うん、
だからそういうスペインの情熱をより感じたいなと。
情熱の国、
そう
なわけですね、
はい、
っていう感じで。この何回目ですか、これ163
です、
3回目、
はい、
ってな感じでね、
はい、
どうだったんでしょうかこれは。
いや、どうだったんでしょう ね、はい、
まあまあこんな回も あるっていう話です。
そうですね、
はい、
田切さんにやってもらおうかこれ。
あ、田切さんの代わり、
いや、田切さんが俺役をやって、
うんうんうんうん、
で俺らが二人こう
もうぐちゃぐちゃなんだ。まあいつかはね、そんなのもやってみたいですね。
はい、
はい、っていうわけで、
はい、
新月と満月、
はい、
たまにハーフムーンにまた配信しておりますのでぜひよろしくお願いします。
はい、
それでは南さん。それでは皆さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。